バタ
シネマ。
こんにちは。
こんにちは。
始まりました井戸端シネマへようこそ。このチャンネルは2人のドキュメンタリー映画監督
浦上博康と
土屋十勝による映画について勝手におしゃべりしていく番組です。今回は第149号放送です。エルマンノ・オルミ監督の鬼靴の鬼について語ってまいります。この番組は近作格作関係なくですね、スクリーンだけではなく配信や DVD ソフトなどでも見れる、今すぐにでも見れる古今東西の傑作名作について語ってまいります。
今回から映画の内容に沿っていろいろお話ししていきたいんですけど、まずこの映画導入がですね、教会から始まりますね。教会にこの映画の、こう、農園に住んでる一家族の一人であるバディスティっていうおじさんがいるんですけど、この人が奥さんと共に教会にいるんですけど、神父さんから君のね、子供のミネク、ミネクってまだ少年なんだけど、ちょうど小学校に行くぐらいの年になってね、5、6歳なのかな。で、ミネクはすごく利発な子だから学校に通わせるようにしなさいって神父さんから言われるんですね。でもお父さんは、バディスティは学校、そのうちの農園からね、学校まで6キロも離れているし、で近々もう奥さんは妊娠してまた新しい家族が増えるから、ミネクには家の手伝いをしてほしいんだって言うんですよね。
6歳
ね。うん、まあでも、まあ昔はそうなんだ、日本もそうだけど、子供も重要な労働力なんですね。でも神父さんかたくなにですね、ミネクが賢い子供なのは神が与えてくれた英知なんだ、で神に従うようにしなさいっていう、これは神のおぼし召しであるっていうわけですね。
めっちゃ命令され
てる。そうなの。そう言われるとね、もう信仰深いですから、このバティスティの お父さんも困ったなと言いながらも、そうかっていうふうに言うんですね。ただこのバティスティのおじさんはね、お父さんの世代っていうのは、農民が学校に行くなんていうことはまずありえない時代なんですね。農民の子に生まれたらもう一生農民、教育は必要ない。
これ日本も一緒、
ね、まあそうですよね。そこで生まれたらそこで育って、余計な教育は必要ない、農作業だけ覚えていけばいいっていうふうになったんですけど、まあそう言われるともうお父さんも従わなくちゃいけなくなってですね、まあこう帰り道ね、奥さんと二人でえらいことになったなってこう家に帰ってくるんですね。でこう家に帰ってくると、そこはその地主が支配している農園でですね、まあ共同住宅みたいになっていて、ここで4家族が暮らしてる。でここでさ、当時の彼らの生活の状況がこう字幕でこう説明されるんだけど、これを見るとさ、彼らは家や土地はもちろん、家財道具や家畜も全て地主が所有してるってこと。つまり彼らのものはほぼないわけですね。
自分の体だけ、
体となんかこう家財の、ね、食器とかさ、そういう、ね、自分たちで揃えたものぐらいで。そうなんですよ。その不動産とかそれにまつわるものは全部地主が所有していて、しかも農作業で収穫した収穫物の3分の2はですね、地主に納めなきゃいけない。
3分の2だよ。
3分の2無条件で地主に納めて、残りの3分の1を売ったり、まあ自分で食べたりもするかもしれませんけど、そうして現金を得て暮らさなきゃいけないってことですから、相当きつい生活ですよね。
生かさず殺さずって感じ、
まあ、ほぼこれ搾取ですよね。はい、でもまあ当時はこれがまあ普通だったっていうことなんですよね。でここで、まあ、この字幕で強調されるようにですね、彼らは小作人農民たちは自分たちの所有物ってほぼないわけですよ。でこの映画ってこう全体を貫くのが、何かを持つこと、持ってる自分のもの、あるいは地主のもの、他人のもの、あるいは共有のものみたいな、その持ち物に関するエピソードがものすごくいっぱい出てくるんですね。持ち物によってこれ誰のものなのかとかっていうことがこう物語のベースになってる。こうすごくね、それがね、なんか寓意っていうか物語を象徴的にこう表すモチーフなんですね。はい。それ でここでね、いろいろこう農村のいろんな収穫、トウモロコシをね、秋だからトウモロコシの収穫があったり、
これ見事だよね。なんか種をわさわさ
わさ、そうでこういうとこ細かく、この映画さ、そういう農村の一つ一つの収穫とかいろんな仕事を丁寧に見せんだよね。だからものすごくリアリティがあるし、でこういうことが実は映画が大事 でこの映画3時間の長尺になるのはこういうディテールをしっかり見せてるから。でただもう一つ言いたいのは、これ3時間長い映画なんだけど、実はでもね、テンポいいんですよね。短いんでシーンがポンポンポンポン、カット割りとかもダラダラしてない。 だからすごくなんかさ、あっという間に3時間が過ぎるっていうか、こういうところすごくね、なんかうまいんですよ、オールミも、うん、でこれでさ、オープニングですごく印象的なのは、お父さんがさ、アヒルを捕まえてきて、まあ、締めるんだね、鎌でさ、首をスパッと切るわけ。ちょっとびっくりする。
あんまり強調しないけど、サクッ
サクッて、でさ、女の子にさ、おい皿を持ってこいっつってさ、首から流れる血をさ、皿で受けんだよ。でも皿を持ってきた女の子はさ、跳ねた首、アヒルの首が地面に落っこちてんだけど、それおもちゃみたいに拾ってさ、ダーってかけていくんですよ。
日常的な風景、ね、
これちょっとびっくりするけど、ただこれがそうおっしゃる通り、ね、彼らはやっぱりさ、やっぱり人間ってさ、当たり前だけど何かの命をいただいて生きてるわけであって、そうなの。で、まあこれもちろん映画のために再現してるからさ、まあ動物愛護団体から見たらこれは何だって怒られるかもしれないけど、でもまあこのアヒルもおそらく食用用のものをまあ持ってきて撮影 してるんだろうから、まあこれはそのまあ現実のね、そういった100年前行われて、つい最近まで行われていた当たり前のことっていうのはまあこう映画にまあリア提示して、だからこっちもさ、見る心構えもできますよね。あ、こういう世界観だと思って、で後にさ、もっとすごいちょっとね、豚の解体っていうのが出てくるんだけど、それのちょっと心構えとして、
まだアヒルだから、
うんうん、これもっとね、豚の腹綿を取り出したりするシーンが後に続くんだけど、まあそれは後で言いますけど、まあ、そういう心構えにもちょっとなっていたりしますよね。はい。そして翌朝のこのトウモロコシ収穫したものを、さっき言ったようにね、これね、あの地主の家に納めに行くんだね。でこのシーンがすごく結構いろいろ印象的に描かれてんだけど、このね、トウモロコシのこう、なんていうの、あの粒をこう袋詰めにして馬車に積んで、それぞれが地主の家に行って計量するんだね。計量して納める。
馬車の下が測り、
あのね、馬車ごと測るんだよ。多分馬車は最初から測っていて、でその収穫物を乗せたその差、なんていうの、差で何キロ納めた、何十キロ納めた、そうそう納めたっていうの。でさ、ここでさ、あの農民の一人がさ、ちょっとさ、息子と仲の悪いちょっとケチな親父がいるんだけど、そのおじさんはさ、息子と二人でさ、馬車の何この、あの一回この地主の家に行く途中にさ、なんか道で馬車を止めて石を拾ってさ、石を馬車の下に入れるんだよね。
これいいシーンだよ。
これ、あの重さをさ、重くしようと思って石をさ、こう詰めていくんだよ。この辺のさ、なんていうの、ずる賢い感じもさ、うん、まあ、まあ行きたい上の一つの、まあ、手立てなんだね。彼らの抵抗策なんだけど、そういうところもちょっとしっかり描かれてる。でここでね、すごくね、この映画ね、すごく印象的なのは、映画のね、あちこちのシーンで教会の鐘の音が聞こえてくるんですよ。カーンカーンって、おそらく教会で鳴らしてると思うんだけど、
その地区にある
多分、ええ、でこれなんで鐘が鳴るかっていうと、多分日本でもそうで、寺の鐘とかもそうだけど、時間を表すためにも収めたりして、そういうところでいろいろこうね、時間の変化とかこの絵が表してるんだけど、このトウモロコシのこの納めに行くシーンでは、地主の家に納めなさいっていう、そういうなんていうの、今日はトウモロコシ納める日ですよっていうことで、だからずっと鳴らしてんだよこれ。でこういった、つまり生活の音でもあるんだけど、でせかされて、そういうふうにも鐘が使われてるんだね。だら彼らはもちろん教会っていうのは彼らの信仰の場でもあって、もちろんそういう大事なものなんだけど、一つその鐘の音がそういうなんていうのかね、強制さる支配をされてるものの象徴としてもこう描かれて、よくねこの絵が見てるとね、この鐘の音とかね、いろんな象徴的にうまく使われてるんですよ。でこういうところもね、オルミうまいんですよね、
役所的な役割でも
あって、まあ、そうだと思うんですよ ね結局ね、その地域のやっぱり拠点になってるわけですから。
日本の寺とかは昔役所的なね、
そうですよね、
扱いでありました、ね、
だからそういうとこがやっぱり万国共通っていうか、でここで印象的なのは、まあ、地主がね家の中でこう蓄音機を出してきて、なんかレコードかけんだよね。
気取ってるよね。
で当時としては最先端の、ね、オペラかなんかが流れんだけど、でそれを納めに来たミネクとかお父さんがもう初めて聞くんで、蓄音機の音が地主の屋敷から聞こえてきて、呆然とさ、なんだろうと思って屋敷を見上げるシーンがあるんだけど、でここはね、でもすごくうまいのは、つまりね、この蓄音機っていうのは近代工業の象徴ですよね。それまでの農村文化から今度近代の工業文化にこう入れ替わる、19世紀から20世紀へのこう入れ替わる生活様式が入れ替わる ていうのを農園に響くこのオペラの再生音で聞かしてんだけど、もう一つ重要なのはこのオペラっていうのは19世紀の芸術なんですね。で、本来ならオペラっていうのは生で見るもんじゃないですか。それがレコードっていう再生なんていうのコピーされる、つまり生の芸術からコピーの芸術になるのが20世紀じゃないですか。つまりそれも消費されていくでしょ、レコードとかいろんなもの。で、ここがねものすごくね、あの映画では強調してないけど うまいんだよね。 そういうこともね、こう匂わせてて、で19世紀から20世紀の橋渡しにこのオペラを使うっていうのはね、実はね同じイタリアの映画監督でベルナルド・ベルトリッチっていう人があって、これの人も1900年という映画でイタリアの農民たちの話をそれこそ撮ってんだけど、これもねこの映画もね、あのオペラからあのベルディっていうオペラ の作曲家が死んだっていうニュースが農村に伝わってくるシーンから始まったね。ベルディ様が死んだ、ベルディ様が死んだっていうところから、それは何かっていうとオペラの世紀が終わって20世紀映画の世紀が始まるっていうのを安易にこう描いて、ちょっと話ずれたけど、こうやってねうまくね、イタリアってやっぱりオペラって日本の歌舞伎みたいなさ、歌舞伎みたいなあのすごくこう自国が誇る芸術なんで、こういうとこうまくねあの時代色をね出してるんですね。こういう細部がねやっぱりうまいんですよ、このオルミもね。はい、でこの後のシーンでまた印象的なのは、この農園にさ一人の男がやってくるんだよ。でこれどうやらなんていうの、ホームレスって不老者っていうか、ちょっとなんだろう、知的障害もあるようで、もう各地を放浪してるよ、ちょっと裸の大、日本で言えば裸の大将みたいな、
宮城で言った
ら人、仙台四郎みたいな人なんだよね。でこの人来ると子供たちはなんとか来たって林立てんだよね、ちょっとあのこれ バカにしちゃって。ところがこの農園の大人たちは、この人はあのなんていうの、貧しい人ほど神に近い存在なのよ、気の毒な人ほど神に近いんですよっていうことで、彼が来るとみんなあの食料パンとかね、スープご飯をご馳走したりとか、そうやって振る舞って、で彼をもてなすんだよね。でおそらく彼はこうやってその地域の農村農園をいろいろ回りながら、そうやって恵んでもらって暮らしてる。なぜなら彼は身寄りもいないし、あの知的障害もあるから、そうやって施しを受けないと生きていけないんだけど、でもそうやって貧しい人たちがさらに自分よりも貧しい人たちを助けながら、助け合いながら生きるっていう、そういわ、まあ、いわゆる共助っていうものが見事にこう信仰とともに根付いてるんですよね。でこういうところはやっぱり一つこう貧しい人たちが一緒に生きていくっていう知恵みたいなのがこう生活の中にあって、こういうところもいいシーンですよね。
子供がすごくはしゃいでるのかな。
そうなの、そうなの、そうなの、いいんですよね。で、その中の家族の一人にですね、ルンクさんって、ルンク夫人という人がいるんですね。これは旦那さんが亡くなって、まあ、未亡人なんだけど、この人はあの年老いたお父さんと4人の子供たちを養って暮らしてる。で、この人どうやって暮らしてるかっていうと、その農園の人たちの洗濯を全部請け負ってるんだね。子供たちにさ、こうあのなんていうの、あのリヤカーみたいなので、あの洗濯物を回収して、クリーニング屋さんみたいにね、回収してきて、川に持ってきて、川でずっとこの人洗濯してんだよ。まあ、この人がまあ暮らすにはこれしかないし、で、おそらくその洗濯なんてみんなそれぞれの家でやろうとも やるんだけど、彼女に任せることによって、彼女にその一つのなんていうの、生計を立てる手段ができるんで、まあ、これもおそらく共助の一つだよね。うん。
仕事を作っている、
そうそう、 あえて仕事を作って彼女にこうが暮らせるようにしてるっていうのも、おそらく一つの共助のあり方だと思い、洗濯大変で、大量、昔なんてたくさん出んだから、洗濯なんて、農村のね洗濯なんてさ。でこの時にさ、川で洗濯してる時に、ちょっと細かい話なんだけどさ、そばに、ま、生まれたばかりの赤ちゃんがいてさ、カゴに入れられてんだよ。で日本もあるじゃん、田んぼのわけ、あれなんつうの、エジコっていうんだよね、丸いさ、カゴに子供がこう入って、布団にくるまれた子供が入ってて、エジコなんて お土産とかおもちゃにもなってたりするけど、民芸品になったりするけど、こういうとこ日本と一緒だなと思ってさ、そう。で、こういう生活の細部が細かくちゃんと描かれてるから、逆に、その国固有のものじゃなくて、ユニバーサルな広がりが出てくるんだよね。
これ近いな。
インターナショナルになってくる。つまり人間の営みってさ、基本的には一緒だから、あ、こういうとこが似てるなっていうのを見つけられるんだよ。そうすると、そうなの、異国の昔の話でも、なんか急に自分がね、だから僕がね、中学生でこの映画にこう没入できたっていうのは、そういうディテールがしっかりしてるから、うん、入っていけたのかなっていうふうにも思いますね。はい。 でさらにこの映画いろいろこう登場人物を紹介するんですけど、近くの町の紡績工場で働いてる綺麗な娘さんがこれマッダレーナっていうこの映画の言えばヒロインなんですけど、
この人でもプロの俳優かと思
う、ね、この人ね素朴だけどすごく綺麗な美人で、この人女優かと思うんだけど、そうじゃないんだよ。この人よく見つけたね。本当美しい。この映画の中で本当に女神、マリア様みたいな存在として、素晴らしいヒロインとして輝いてますけど。仕事が終わるとさ、まあこれ、工場から一本道で村に帰るんだけど、そうするとさ、この女性にさ、気があるさ、別の村の男が、ステファノってやつが話しかけてくるんだよね。
わかりやすい、ね。
そうなの、そうなの。で当時はやっぱりさ男女交際なんてそんなに大っぴらにできない時代ですから、2人も向き合って話さないんだよ。前後に歩きながらさ、男は後ろそのマッダレーナの後ろを歩きながらさいろいろ口説いてんだけど、でここでね、ここでもうまいのはね、でマッダレーナもそのステファノに気がないわけじゃないんだよ、どうやらね気になってはいるんだけど、でもそう簡単にはなびきませんよね。でここで面白いよね、2人がそうやってこう歩きながら話してる時にまた教会の声が聞こえる、教会の鐘か、教会の鐘の音が聞こえてくるんだけど、ここではね、田舎道なのになぜかその教会の音がすぐ近くで聞こえて大きいんだよ。今まで遠くで聞こえていた音と違ってすぐ近くで響いてるように聞こえるのね。これ何かっていうと、教会の鐘の音が2人の心のドキドキ感みたいなのを象徴してんだよね。これその上辺ではさ、そんなにお互い愛を語り合ったりさ、大げさな表情とか感情をあらわにできないシーンだから、そうやって教会の音を、鐘の音を使ってさ、二人のなんかこう心臓の鼓動みたいなのを象徴させるっていうのは、こういうところもねやっぱりうまいんですよ、この音の使い方のうまさなんですよね。はい。そしてその二人の会話の様子をさ、この お父さんがさ遠くから農作業しながら見てんだね。
違う見て
る、なんで娘に変な男が言い寄ってるぞとかって、
気になる、
でその夜もさ奥さんにそのこと話したりして、で娘は何事もなかったようにご飯を食べてんだけど、お父さんとお母さんなんかさ気が気じゃない、
心配だわ、ね、
そうなんで、この時の食卓もさ非常に質素なんだよね。パンとスープだけなんだよ、ご飯、これが晩餐なわけで、こういったところも、まあ、物語の展開の中でね、自然に彼らの生活っていうのをこうちゃんと見せてるのはものすごく印象的なんですよね。で同様に、今度バティスティ家ですね、ミネクっていう少年を学校に通わせなきゃいけない家なんだけど、ここではお風呂の様子が描かれるんだけど、当時お風呂なんてありませんから、ミネクがなんかどうやって入浴するかっていうと、たらいにお湯を張って、その中でお母さんがこうタオルで拭いて、なんていうの、体を洗ってやるっていう、それがお風呂なんだね、彼らの。
日本でいう浄水
みたいな。浄水みたいなもんだね。うん。でさらにお母さん、明日からついにこうミネクが学校に通うっていうから、なんかカバンを縫ってあげたりして、でミネクもその夜はもうなかなか寝つけなくてですね。でそう。でお母さんがそれ見て、神様が見守ってるから大丈夫だよっていうふうにこう優しく諭すんですね。
鬼靴の木その3に続きます。